最近世界を征服しだしました。友です。
おお、まえです。
お友達と毎週パソコンゲームをやってるんですけども、
はい、
最近エイジオブヒストリー2というゲームをですね、二人で買いまして、
はい、はいはい、
これで毎週毎週夜な夜な世界を征服しています。
楽しそうですね。
こういろんな民族、いろんな歴史、まあ、いろんな時代のその民族を選べて、はい、そこから世界征服を目指すっていうゲームなんですけど、うん、まあ世界の征服ができない。
まあそんな簡単にできたら困りますけどね。
まあまあまあ確かに確かに、単独では勝てないから同盟国を作ろうと思うと同盟国の戦争に巻き込まれて滅びるという、何なんだこれはと。
なんでしょうね。
周りの国と仲良く仲良くしてたらみんな弱小の国がいっぱい生き残って最終的に大きな国に全部飲み込まれるとか。
まあ、あれみたいね、オセロみたいだね。
ああ、まさにまさに。
一発逆転で
なんか最後ひっくり返ったな、みたいな。
ね。
かといってガンガンガンガン最初から戦争ばっかりしてると周り敵ばっかりになって滅びると。人類の歴史って何なんだろうなと最近思っております。
はあ、まあ楽しそうでよかったです。
ではネタバレをやっていきたいと思います。
はい、行きましょう。
興味なさすぎじゃない？びっくりした、こんなに興味ないことある？
だが
今週のネタバレです。
はい、
今週はですね、曹操の人材マニアっぷり。
あ、それ気になる。
大好きな人関羽を捕まえるためにこの関羽を捕まえようと思って使者に出した長領も、もともとは呂布の部下だった人なんですよ。
そうそうそう。呂布が死ぬ時にね、この人は助けといてって言った人だよね。
そうですそうです。さあ、こんな人材大好きっぷりの曹操さんが、どれくらい人材登用に気を使って、どれくらい好きだったのかっていう話をしたいです。
はい。恋の曹操つながりってやつね。
そうですね。今回、関羽にお熱だった曹操ちゃんですが、曹操ちゃんはですね、関羽だけではなくあらゆる人材を愛しました。
はい、
後々なんですけども、210年、だからもうちょっと後の話ですよね。人材登用の方針としてある命令を出します。
はい、
これが唯罪、ただ才のみこれをあげよ。
はい、
ざっくり言うと才能があるんだったら何でもいい。つまり、どんなに悪いやつで、どんなに人間性に問題があっても、役に立つんだったら、うちおいでと。
まあ、こないだの変なおじさんもそうでしたよね。
そうですね。彼はちょっと役に立たなかったんですけども。
立たなかったけど、
で、この方針で、曹操は人材を探していくので、例えば賄賂をいっぱいもらってたやつとか、
はい、
人をめっちゃ殺してたやつとかも、ああ、いいよ、全然使う使うって言って集めていきます。さあ、こんな曹操が集めていった人間の中で、関羽は今回出てきましたけども、まあ、劉備の義弟、つまり自分のライバルの義理の弟だけど、ああ、才能めっちゃある、好き、うちに欲しいじゃないですか。で、呂布も、確かに呂布と僕で、騎兵と歩兵分けたら天下取れるかもって一瞬グラッとしたのを、劉備が、いやいや、あいつ信用しちゃダメですぜっていうことで殺してます。で、思い出してほしいのが、長州、あの、核の親分。
はい。
核の親分なんて自分の息子と自分の可愛い部下を殺してるんだけど、ちょっと今人手足りないから、うちにじゃあ来てもいいよってなります。で、この後もいろんな人間が出てきまして、例えばこの後袁紹と戦う中で、陳琳っていう人がいるんですけども、
なんか可愛い。
はい、この可愛い人、
はい、
めっちゃ悪口を、
うん、
めっちゃうまい文章で書きます。曹操の親とかご先祖様の悪口をタラタラタラタラ書くんですよ。
うんうん、
で、この時代、儒教の世界なので、はい、親や祖先をバカにされるっていうのは、うん、神様をバカにされるぐらいに近いことなので、絶対許せないことなんですけども、
うん、
そのめちゃめちゃの悪口を見て、曹操、
うん、
こいつめっちゃ文章うまいじゃんと、腹立つわとなりまして、うん、最終的にうちに欲しいなってなってます。
まあ才能は才能だよね。
そうです、才能は才能ということで、うん、まあ、それは認めたと、
うん、
そんな曹操なんですけども、
うん、
才能のある人間を集めることだけではなく、
うんうんうん、はい、集めることだけではなく
集めた後、
はい、
育てることにも力を注ぎました。
それ大事だよね。
うん、例えばただ才のみこれをあげようでいくと、
うん、
めちゃめちゃ優秀な兵隊だけど、
うん、
めっちゃ残忍な性格とか、
うん、
そういうやつもいっぱい集まってくるわけじゃないですか。そういう人間性に問題がある連中も集めた後にちゃんと教育して、
うん、
自分の政府を支えていく人間として育成しています。
はい、素晴らしい。
で、この中で曹操が取った方針が、
うん、はい、
優秀な人材にはどんどん褒美与えるよと。
うん。
君優秀だねと。まあ人間性あれだけどと。君優秀だね、クズだけど。みたいなことで。まあまあじゃあ、はい、お金あげるとか、はい、財宝あげるとかやるんですけども。
うん。
全然手柄をあげないやつは、このくらいにあってこのくらいの手柄も立てられないのか。よし、罰だっていうことで、
うん、
どんどん罰していきます。で、しかもこの曹操の考え方というか、ちょっと面白いなっていうのが、織田信長にもちょっと似てるかなと思うんですけども、
はいはい
はい、この後、袁紹と戦っていくんですけども、
はい、
いやー、今回の袁家との戦いで一番手柄があったのはこの人ですっていうのが、
うん、
実際に前線戦ってた人じゃなくて、後方で支援や補給を行ってた準育だったんですよ。そういう風に、
うん、
人材の評価の仕方も独特だし、
うん、
その評価に値したら恩賞なり褒美たくさんもらえるけれども、
うん、
恩賞をもらえない、つまり評価してもらえなかったら罰が与えられるんだなっていうことで、
うん、
曹操軍の武将たちはみんな何をもって活躍しようかと、うん、何をしたら曹操さんの役に立てるかっていうことをみんな一生懸命考えて働いた結果、
うん、
曹操軍はどんどんどんどん強くなっていきます。さあどうでしょうか。
組織としてそれは素晴らしいことじゃないかなと思いますね。
こんな曹操さん、先ほどの言った人材育成の部分の話なんですけども、
はい、
犯罪者でも賄賂を受け取ってたような悪い役人とかでもどんどんどんどん登用したと、
うん、
いう結果、ただそいつらを召し抱えるだけではなく、いろんなところにですね、戦いに行ってる最中も、戦いが終わってある程度平和になってきた後もですね、
うん、
国をこう支えていく人間というのは必要なので、
うんうん、
あるタイミングで教育制度を整えましょうっていうのを自分の領地に発布します、
うん、はい、
結果この時代に、
うん、
公のお金で勉強する場所、まあ現在でいうとこの学校のようなものが建設され、学校の中で、あ、君優秀だねっていうものは、士官、うん、つまり公のお金で、うん、まあ公立の学校ができて、優秀な人間はどんどんどんどん拾い上げるっていう制度を作ったので、曹操だけじゃなく曹操の息子たちの代でも強く最終的に三国を生き延びることができたのかなというお話です。
いやいや素晴らしいと思いますよ。私もなんかそういう位置にいたことが、はいはい、まあともくんもぼちぼちそういう位置だと思うんですけど。
僕ですか。
人を採用したりとか後輩を育てたりとか、
うんうんうんうん、
でそれってね、その組織として一つになっていくときにすごく大事なことなので、
うん、
それを要はシステマティックにっていうかね、
うん、
作っていったっていうのは、そうそう、やっぱり上司として素晴らしいんじゃないかなと私は評価しますけどね、うん
うん、なるほど、まあ、確かにその多少人間性は置いておいても、
うんうんうん、
召し抱えた後に強制するっていう考え方もまあまあ合ってるかな
と。いや、あ、全然ありだと思いますよ、うんうん、
才能があって役に立つ人間はどんなやつでもうちにおいでっていうスタンスはまあ本当に面白いなと思いますね、
う
ん、
で、う
ん
う
ん
う
ん、
その役に立つっていうのは多分その人が得意なことだったりするだろうから、
うんうんうんうん、
それをこうちゃんと活かせた時に報酬がもらえるっていうのはすごいいいことじゃないかなと思うけどね。
うん、でも、うん、自分の長男を殺したやつとか、
うん、
そういう人間も笑顔で迎えるっていうのは、なかなかその度量が深いというか、なんというか、まあまあまあまあ、
というか、うんうん、まあプライベートとそのビジネスの顔がきっちり分かれてる人なんかもしれないしね、うん、
あ、
ドライじゃドライですけど、
なるほどなるほど、
うん、うんうん、市場をこう仕事に持ち込まないっていうのはありだと思います。
まあ、そんな感じで、曹操の人材登用について触れていきました。
はい。
はい。
これ、ちょっと次の企画につながりそうな気がしますので。
お、素晴らしい。
はい。楽しかったです。
以上です。
はい。ありがとうございました。
はい。エンディングです。今回は曹操の人材登用の方針というか考え方について触れていきました。
はい。
乱世を制するために、
はい、
ちょっとかっこいいな、乱世を制するために。
いやいや、世界大会じゃなかったなんだ、世界征服中だからってそんなんいらないから、
ちょっとね、うん、僕も乱世制したいんですわ。今回のことに、うん、ついての感想を含め、メールアドレスをお願いしたいのですが、
がこの第4章神道の巻の終わりが見えてきたので、
はい、
そろそろ皆さんとの企画をやりたいなと思うんですけど、
はい
はい。今回ね、あの曹操の人材登用の話が出たのがいいきっかけかなと思いまして、
ふんふん、
皆さんが選ぶこの上司と働きたい、この部下と働きたい選手権をやろうかなと思います。
お、いいですね。
でしょ、
今までの登場人物の中から、うん、僕らの方で上司部門5人、うん、部下部門5人ということで選択肢を設けたいと思いますよね、
うん、はい。でその中からお一人ずつ選んでもらおうかなって思ってます、うんうん。で専用の投票フォームを作りますので、
うん、
ぜひそちらから投票をお願いいたします。
はい。
ではご意見ご感想をお待ちしております。こちらは通常のメールその他フォームです。まずは Gmail です。数字で359、アルファベットで DAGA、 三国だが @gmail.com、エピソードの概要欄にお名前だけで送れるメールフォームもご用意しております。またツイッターをされている方は DM でも結構です。ハッシュタグ三国だが、三国を漢字、だがをひらがなでつけてつぶやいてください。投票用のメールフォームはでき次第ご連絡をしたいと思います。よろしくお願いします。
はい。ちなみにじゃあその、うん、僕らの方で選んだ上司5人部下5人も、うん、そのフォーム上で発表って形ですかね。
次の回で発表しましょうか。
次の回で。了解です。次回はですね、はい、逮捕す振動と敗意謹慎に触れていきます。
はい。
ではまた日曜日にお会いしましょう。